創世記です。創世記39章の1節から23節までをお読みします。一番最初ですね、創世記、旧約聖書の73ページからになります。それではお読みします。創世記39章1節から。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。バラの帝臣で侍従長ポテパロという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主はヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主人はヨセフの子に全財、ヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく、顔立ちも美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言った。しかし彼は拒んで、主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るわたせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。このようなある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者が一人もいなかった。彼女はヨセフの上着をつかんで、一緒に寝ましょうと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼んでこう言った。見なさい、私たちに対していたずらをさせるために主人はヘブル人を私たちのところへ連れ込んだのです。あの男は私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げました。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げていきました。彼女はヨセフの主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いておいた。彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきたあのヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。彼の主人はあなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえて、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におれ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。以上でございます。今日はヨセフと共におられた主と題しまして、今度先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
枯葉の舞う、とても美しい季節となりましたけれども、 もうすぐでも冬が近づいています。はい、今日のメッセージノートなんですが、タイトルが前回のままになっておりますので、ヨセフと共におられた主というタイトルです。はい、一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日このようにして那須の教会の皆さんと共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。今日もまたヨセフの生涯から語ってまいりますけれども、どうぞあなたの聖霊が語る者にも聞く者にも働いてくださって、今日も私たち自身に語られた御言葉として受け止めることができるように、一人一人の心に届いてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。プリントご覧ください。はい、伝道者の書の7章の14節ですね。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよとなっていますけれども、第3版の方を読むと、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよとなっていて、まあ、個人的には私は第3版の方が分かりやすいかなというふうに思っています。皆さんは今どのような状況に置かれているでしょうか。殉教とも逆境とも言えない、まあ普通の状態かなというふうに答える人が多いのではと思います。また同じ状況に置かれていても、それぞれの人の感じ方や捉え方は異なるのではないかというふうに思います。前回からヨセフの生涯について学んでいますけれども、ヨセフは何度も逆境の中を通らされていきます。ヨセフがどのように逆境に対処していったか、また神様ご自身がその逆境の中にいるヨセフをどのように助けてくださったかっていうのを学ぶことによって、現在の私たち自身の信仰生活に適応していけると思います。39章の一節もう一度お読みいたします。一方ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの庭審で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取ったとあります。ヨセフはなぜエジプトに行ったのでしょうか。前回の復習を簡単にしたいと思いますけれども、ヤコブの子ヨセフです。プリントをご覧になると分かると思うんですが、12人の子供のうちの下から2番目です。でヤコブが最も愛した妻であるラケルから生まれました。ということで、ヤコブに特別に愛されたがゆえに愛されてて、そして2つの夢を兄弟たちに、まあ、得意げに語ってしまった。そのことによって兄弟たちの憎しみを受けた。それで、まあ、兄弟たちはヨセフを殺すことまで考えたんですけれども、長男のルベン、このプリントの一番上ですね、ルベンが反対し、そしてもう一人の兄ユダ、3番目ですね、ユダの進言によって、もうヨセフを殺すことはやめようということになって、ヨセフをイシュマエル人、まあ、ミディアン人に売り飛ばすことになってしまいました。それが37章での出来事です。ヨセフはファラオ、エジプト王の帝神ですね、ポティファルの家に奴隷として売られます。ポティファルは侍従長っていう立場なんですが、これはエジプト王に仕える侍従の長、分かりにくいと思うんですが、日本では宮内庁に、仕える人を侍従と呼ぶらしいですね。ですから、まあかなりの高い地位にある人であったと思います。とにかくヨセフは夢を語ったがゆえに エジプトに連れて行かれて、今奴隷として使えるという逆境の中に置かれています。兄弟に憎まれて、親兄弟からも離されて、異国で奴隷として使えるヨセフ、17歳ですね、日本で言ったら高校2年か3年ですから、大学受験とか就職とか未来に向かってこう開かれている、大きな可能性に向かって羽ばたいていくような、そういう時期です。その17歳の青年がこのような厳しい状況の中に置かれてしまったのです。その中でヨセフはどのように生きたか、これから学んでいきたいと思います。39章の2節から5節お読みします。主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て、彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。2節に主がヨセフと共におられたというふうに書かれてありますけれども、実はこの39章の中に4回主がヨセフと共におられたという表現が出てきているんですね。神様を愛して信頼して生きる者たちと共にいてくださる主です。でもなぜことさらに4回もヨセフと共におられたと書かれてるんでしょうか。神様は聖書を読んでいる私たちに向かって、主が共にいてくださったからこそヨセフは逆境に屈することなく、逆に幸いを与えられていたということを強調したかったのだと思います。ヨセフは逆境に置かれていたのにもかかわらず、その中で自分のできるベストを尽くしたんですね。異国にいて家族から離されて孤独です。兄弟を恨み、神様に笛をこぼし、自己憐憫に陥ることもできた。そのような状況の中で彼は誠実にポティファルに仕えました。そのヨセフの仕える姿勢を神様だけではなく、彼の周囲にいたエジプト人たちも見ていました。ヨセフの忠実さと、そしてヨセフに与えられている管理能力を見て、ポティファルはヨセフに自分の家と全財産の管理を任せることになりました。14節に彼のことをヘブル人という記述があるので、ポティファルとその側近の人たちはおそらくヨセフを連れてきたミディアン人の商人からヨセフの素性については聞いていたんだろうと思います。遠い国から奴隷として売られてきた反遊牧民の青年をリーダーとして自分の家の財産の管理をさせる、これは通常ではありえないことであると思います。主が共にいてくださったからこそあり得たプロモーションではないかというふうに思います。そして39節の5節を見ると、ヨセフのゆえに主の祝福が家や野にある全財産の上にあったと書かれてあるように、ヨセフが忠実に仕えた時にその祝福が周囲に流れていった。この場合はポティファルの家や田畑に至るまで ポティファルの家持ち物を祝福された。信仰を持ってない人の目にも明らかに分かるような主の祝福が現れたと言っているんですね。ヨセフの生き様を見て周囲の人々が、神様が彼とは共に神様がいてくださるんだということを認めざるを得ない、そういう状況でした。ヨセフは神様を知らないエジプト人に対して素晴らしい証しをしたことになります。よくキリスト者の社会における責任なんていう言葉が使われますけれども、私たちが忠実に生き、また忠実に主に仕えていくときに、その祝福は家庭にも職場にも地域社会にも教会にももたらされていくという、その原則をここに見ることができます。続けて7節からお読みいたします。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて一緒に寝ましょうと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振るおうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただしあなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。奴隷として売られたヨセフがポティファルの家で主人の次に立つものとされた、全幅の信頼を得ていた。そして予的な目でも祝福されていました。その祝福の中にあったヨセフに試練が襲いかかります。主に従って生きようとする者に与えられる試練です。祝福を台無しにしようとするサタンの策略をここに見ることができます。ポティファルの妻が彼に目をつけた。彼は素晴らしい働きをしていただけではなくて、6節を見ると体格も良くて、ハンサムであったというふうに書かれてあります。そして毎日言い寄ったと書かれてあります。ヨセフは、ポティファルの家で仕えていたので、ポティファルの家を出入りしていた、そのような状況の中で起きたことなんです。ヨセフは拒絶し続けたと書かれてあります。そして9節には、神に対して罪を犯すことができるでしょうかと言っています。ヨセフの中に、あなたはご主人の奥様ですからというふうに言っているので、ご主人への忠誠を尽くすという気持ちももちろんあったと思うんですけれども、それ以上に神の前で正しく生きる、というヨセフの神に従う者としての姿勢をここに見ます。たとえ人が見ていなかったとしても、神様が見ている、神様が良くないということを自分はできないんだ、私たち日本人はよく人の目を基準にして動いている人が多いというふうに言われていますけれども、ヨセフは神様の目を見て、神様の目に本当に正しいことを行おうとしていた、本当に素晴らしい信仰を持っていたなというふうに思います。そして、19節20節をお読みします。彼の主人はあなたの奴隷がこのことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、 王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。ポティファルの妻の誘いを拒絶したがゆえに濡れ衣を着せられて、ヨセフは投獄されてしまいます。妻の偽り の証言をポティファルは信じきって、そして怒って、そしてヨセフを牢屋に入れてしまいます。ヨセフが無実を叫んだかどうかは書かれてありませんけれども、まあこうした出来事っていうのは誰も見てない中でのことで、無実の証明っていうのは非常に難しいと思います。濡れ衣を着せられ牢屋に入れられてしまうヨセフ、まあ、最近よく取り沙汰される冤罪の問題ですね。ですからまあ現代にも共通してするトピックであるというふうに思います。でもここを客観的に読むと、彼がしたことは正しいことじゃないですか。誘惑を拒絶したっていうのは本当に神様に喜ばれることをしたのに、こう裏目に出てしまって牢屋に入れられてしまう。まあ、私たちはこう聖書をね、こう客観的に読んでるんですけど、この時点でヨセフに向かって神は全てのことを愛働きと働きて益としてくださるんですって、こうやすやすとは言えないような状況にヨセフは置かれています。続けて21節から23節を読みします。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからで。聖書を見るとその時々のヨセフの気持ちっていうのが全然こう触れられていないですけれど、でも私たちは彼の気持ちを想像することはできると思うんですね。兄弟たちにエジプトに売られた時は辛かったと思います。今回は濡れ衣を着せられて投獄される。監獄ってどんなところなのでしょう、ね、皆さん入ったことありますかなんて聞けませんけれど、ね、テレビや映画で見たことはあっても私も実際に入ったことはないです、ね、法的な罪を犯した、まあ、要するに犯罪人たちと共に暮らす、そして自分自身も犯罪人とみなされて生きる、まあ、想像を絶するような世界であったと思います。まあ、この重い試練の中でまた再びヨセフは試されているんです。ヨセフは今回もこの監獄の中でポティファルの家とは、まあ、全く異なる環境の中で、でもここでも自分のできるベストを尽くしていったことがわかります。そして21節にしかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされたとありますけれども、また再び苦境の中に置かれているヨセフを神様は助けられて、監獄の長の心にかなうようにされたと書かれてあります。ヨセフのこの監獄の中での姿勢や行動を見て、監獄の長は彼は信頼できる人物であると認めたんですね。同時にヨセフに与えられている管理能力、 ポティファルの家にいた時もそうなんですけれども、23節にあるように、監獄の長は彼に囚人たちのケアと牢獄の管理を任せた。監獄の長はヨセフのやることなすことすべてに神様の祝福があることを見た。ここでもヨセフは神を証しする人として用いられています。今日のメッセージをね、これからまとめていきたいと思いますけれども、皆さんは今日のストーリーをどのように受け止めておられるでしょうか。私は奴隷として売られたこともないし、冤罪で投獄されたこともないので、共感しにくいと思う方もおられるかもしれません。あるいはヨセフを見ているとあまりにも立派すぎる、信仰者として、エリートみたいなので何かとてもついていけないというふうに聞いてしまう人もいるかもしれません。あるいはヨセフは想像を絶するような逆境に置かれていたのにもかかわらず、主を信頼して歩み続けた。私は彼の姿勢から学び取りたいと思われるでしょうか。皆さん、渡辺和子さんでご存知だと思うんですけれども、カソリックの修道女の方で、数年前に置かれた場所で咲きなさいっていう本を、この本ですね、出されて話題になりました。彼女は30歳になってノートルダム修道女会に入会し、その後アメリカに留学し、そして帰国して36歳の時に岡山にあるノートルダム聖心女子大学の学長として抜擢されます。東京育ちの彼女が岡山へ行き、そして慣れない土地で初めて、学長という大役を授かるんですね。不慣れで、プレッシャーも大きい中で彼女は自信を失ってしまって、修道会に出る、すなわちこの辞職することさえも考えていた。その迷いと悩みにの中にある時に、一人の宣教師から届いた詩の中に、この Bloom your flowers in any location、 置かれた場所で咲きなさいっていう言葉があって、そしてこの言葉がきっかけとなって彼女のうちに発想の転換が起きた。そして彼女は、私は環境の奴隷ではなく環境の主人になろうと思われたそうなんですね。そこのところをちょっとだけ引用してみたいと思います。私は変わりました。そうだ、置かれた場に不平不満を持ち、他人の出方で幸せになったり不幸せになったりしては、私は環境の奴隷でしかない。人間として生まれたからには、どんなところに置かれてもそこで環境の主人となり、自分の花を咲かせようと決心することができました。それは私が変わることによってのみ可能でした。置かれたところは辛い立場、理不尽、不条理な仕打ち、これヨセフの場合なんかこれに相当すると思うんですけど、憎しみの的である時もあることでしょう。信じていた人の裏切りもその一つです。人によっては置かれたところがベッドの上ということもあり、年を取って周囲から役立たずと思われ、片隅に追いやられることさえあるかもしれません。そんな日にも咲く心を持ち続けましょう。多くのことを胸に秘め、花束にして神に捧げるためにはその材料が必要です。ですから与えられる物事の一つ一つをありがたく両手でいただき、自分にしか作れない花束にして 笑顔で神に捧げたいと思っています。この彼女の姿勢、生き方の変化は神への信仰なしにはありえないことであったと私は思います。まあ、彼女は後にうつ病、そして膠原病を患われたということを聞くと、まあ、この語られた言葉になおさら重みを感じます。置かれた場所で咲く、今置かれた状況の中で最善を尽くしていく、まあ、この生き方はまさにヨセフの生き方に通ずるものであると私は思います。その原動力はピリピ人への手紙の4章の4節から7節の御言葉にあると私は思います。プリントにピリピ人への手紙がプリントされていますので、一緒に大きな声で朗読したいと思います。よろしいですか？はい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ヨセフの生き方を見ていると、見方によっては彼は良い子を演じてるんじゃないかと思ってしまう場合もあります。彼の言葉から不平不満の言葉が一切出てこないんですね。この状況に置かれるのは彼だってつらかったに違いないんですね。後に彼が結婚して子供が与えられた時に、自分の子供の名前の中に自分の内面をこう託すんですね。でその2人の子供の名前、プリントを見てください。マナセとエフライムですけど、マナセは神が私のすべてのローブと私の父の前科とを忘れさせた。エフライム、神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされた。まあ、この2人の子供の名前の解釈については次回のメッセージでより詳しくお話ししていきたいと思います。ピリピ人への手紙にあるように、ヨセフは祈りの中で自分の中に湧き出てくる否定的な感情を神様に訴えていたんだと私は思います。憎しみや恨み、将来に対する不安や恐れを日々祈りの中で神様に訴えていたと私は思います。それゆえにヨセフは否定的な感情に振り回されないで守られていたと思います。彼は絶えず緊張を強いられるような状況に置かれていた。その中でも平穏を保ち淡々と生きていけた。その秘訣は日々の祈りにあったと私は思います。状況に押しつぶされない力、まさにこのピリピ人の手紙の中にあるすべての理解を超えた神の平安、すべての理解を超えた神の平安がこう主から与えられていた。その平安によって、ヨセフは厳しい状況の中でも支えられていたと思います。環境の奴隷ではなく環境の主人となる、言いは安く行うは形という言葉はありますが、私は言うのも行うのも難しいと感じています。日々主の平安に満たされて生きる、これは 私個人にとっても日ごとのチャレンジです。これは私たちの心がけや頑張りで達成できるものではありません。主によって力が与えられて初めて可能になると思います。その原動力をヨセフは祈りを通して神様から与えられていたと思います。ヨセフは日々祈りの中で主が共にいてくださるという確信を得ていたからこそ、逆境の中にあってもベストを尽くすことができたのだと思います。神様はヨセフと共におられました。でもヨセフの側も神様と共に生きようとしていたと私は思います。祈りによって主の臨在をますます身近に感じ、主と共に平安のうちを歩んでいきたいと思います。逆境を乗り越える力はそこから生まれてくると思います。そして私たちの周囲に神様が私と共におられるということを証ししていけたら、それは本当に素晴らしい生活になると私は思います。しばらくの黙祷の後にお祈りしたいと思います。